DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。はい、こんばんは、軍曹です。
こんばんは、ナオです。
はい、リンナオです。
はい、どうもこんばんは、ということでね。
はい、どうも。
はい、
はい、
ね、もう、今日が1月16日なんですけども、昨日ですね、はい、DQ10TV が放送されましたけども、5.1 情報ですね、はい、うん、2人は生で見ましたか？
見ました、
うん、
私は見れてないです。
見れてないけど情報はちゃんと追ったというような感じですね。
はい、はい、
私もね、最後の方は除いて全部見たという感じですね。
お、
うん、結局11時半ぐらいまでやったじゃないですか。
そうみたいですね。はい、
で最後ちょっと眠くなって寝たっていうか感じでね、うん、いましたけどもね、うんうん、で今回もちょっとボリューミーな感じなので、もう早速いきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、お願いします。
はい、それでは参りましょう。よろしく、ゆき。
軍曹さん、この秋から大の大冒険がアニメ化になりますよ。
なんだって？あの超面白い大の大冒険が29年ぶりに？
そんなに面白いんですか？まだ読んでないんですよ。
今ジャンププラスでバンバン配信されてるんで、チェックするなら今ですよ。
マジか。
さらにゲーム化も発表されてるじゃないの。
みんなでチェックしよう。2020年大の大冒険はアニメもゲームも熱い。
これはヒットして売れるに違いない。
そうだね、傘が
近い。
はい、本編です。お願いします。
よっしゃ、
はい、お願いします。
はい、早速いきますけどもね、まずね、あの PV なんですけども、あの、はい、PV はナモさん見た？
あ、まだ見てないですね。
見ないの？あ、そう。あ、
はい。
あ、そう。うん。PV ね、なんかちょっとね、昔とかはまあ結構変わったなーなんて思いましたけどもね。うん。
うん、
リマさん見ててどうでした？
なんかその PV を見ててさ、うん、やっぱりその 5.0 からボイスがついたじゃないですか。
はい。
なんかやっぱりそれを、うん、生かした PV になってるなっていうのを最初見てまず思いましたね。
ああ、なるほどね。うん。もうみんな喋りっぱって感じですからね。
うん。
あのね、ただね、俺見てて思ったんですけど、あの、うん、昔の時みたいなのが良かったななんてね、ちょっと思い始めましたね。あの、
うん。
ああ、昔の PV がってこと？
そうそうそう。リマさんもほら、ね、振り返りの回とかでさ、あの、うん、なんだ、見たことあるでしょ、こう昔のちょっと、
うん、なんか結構割とさ、新しいコンテンツ次々とこう流すだけみたいな感じのやつでしょ、
うん、そうそうそうそう、うん、それの方がなんか良かったかなっていうね、うん、思いが出てきたっつうのと、あとね、なんかね、なんか字幕がね、うん、多いのがちょっと気になった、あのセリフの、
ああ、
せっかく声出してんだからさ、いらねえじゃんみたいなっていうね、思いを俺は、
はあは
あ、うん、感じたかなっていうのが、印象でした、
うん、
はい、そういう印象でしたね、はい、
まあ、
なるほど。
あとはその PV 見てもらえ、うん、見てたらすぐ分かると思うんですけど、やっぱ曲がドラクエ2、
うん、
の曲で出てくるの、これは初めてですよね、多分
2の曲出たのは、
あ、じゃなくて、この2のこの曲名わかんないんですけど、
ああ、
うん、この曲が、
うん。うん、そうですね。
うん。おー、おーって思いました。
だからね、新しいマップも出てくるから、そこで流れるのか何なのかっていうところですよね。
うん。
ね。
うん。
はい。じゃあ、どんどんいきますよ。ちょっと広場をね、見ながらちょっと追っていきたいなと思います。
はい。
新たなフィールドやモンスターということですね。
うん、
はい、マゲント市ゴーラ跡という というのと、あとデュラハーンが出てきますね、はい、うん、
うん、
まあ、他にも多分ね新モンスターで出てくとは思いますけどもね、
はい、うん、
で、あと 5.1、新キャラクターということで、
はい、
一人がこの左から来ますが、オジャロスっていうね、
はい、
高木渉さん、俺ねこの人だけは知ってる、この高木さんっていう人。
ほう、何の人ですか、何で知ったんです。
あのね、あと俺唯一見てたガンダムで、ガンダム X ってあるんですけど、それの主役やってた人とか、あとね、
へえ、そうなんですか、そう、
ガロードランね、あとね、
はいはい、
最近あとあのコナン君の高木刑事とか、あと、
はい、はいはいはいはい、
玄太くん、
はい、
うん、かな、
あれ一緒の声なんですか。
一緒らしいよ。
へえ、今さら知った。
リマさんわかる、
知りました
。いやー知らなかったです、この方は存じ上げなかったですね。
あーそっか、あーコナンくんでもしかしたらどうかなと思ったんだけど、うん、
うん、
ベテランの方ですね。
うん、
であとはね、ちょっと声優さん関係はちょっと見てて、名前だけだとちょっと分かんないかなっていう感じですね。
うん、
逆にない、ナムさん、リマさん、なんか分かる人いる？
いやー、分かんないです、私は。
うん、
私はその横の、
うん、
孫、
この
あれ、ペロゴーラさん。
あの、花枠みたいな人だよね、これね。ね、
この村瀬さんはなんか、うん、あれ配給に出てたような気が、
はあ、
あの主人公をやってたような気がしますね。
へえ、配給のあれ漫画してっけど読んだ時ないからな。あ、若い方ですか。
若いんじゃないですかね。
うーん、ね、せっかくなんで30歳、うちの妹とタメですね。なんかアメリカ出身って書いてますよ。アメリカ出身だけど日本人と、
ほうい
うことなんですかね。あ、本当だ、配給って書いてあるよ。あと、漫画、アニメのタイトルは知ってっけど、役のあれはちょっとわかんないなって感じだな。うん。はい。で、あとは、はい、ランテルっていう感じですね。ちょっと見たことある髪型ですけどもね。
はい。
うん、はい。で、次、ね、あ、シナリオボスの難易度選択が最初からできるみたいです。
はい。
うん。で、次、サブクエストをいくつか追加しております。
はい。
はい。次、魔界の一部で天候が変化するようになりましたということです。次、ここからですね。魔界に新たなモンスター、なんだっけ、なんて読むんだっけ、これ。気象獣か。気象獣が登場します。またね、言いづらいやつらね、これね、うん。はい、大神門に現れた魔獣、調教師ガブラから気象獣についての説明を聞くことができます。
はい、
で、最初に話しかけた時に今いる場所で気象獣が出現するかが分かるクリスタルゲージをもらえます。で、数時間おきに特殊なオーラをまとった3種類の気象獣が魔界のどこかに出現します。で、気象獣とのバトルは逃げることができません。気象獣が勝つと同じフィールドの別の場所に移動してしまいます。で、気象獣を倒すと気象核または気象の破片が獲得できます。
はい
はい、気象のかけら破片は99個で気象核1個と交換できます。 うん、ここまで OK？
はい、
大丈夫ですか。はい、で希少核を集めると武器に新たな追加効果希少効果を付与してプラス4にすることができます。
はい、
希少効果は条件を満たした武器のみ付与できます。希少効果は強化を重ねることで効果がより強力なものになっていきます。希少効果の付与や強化には武器の希少核のほか既存の素材が必要です。はあ、
はあ、
なるほど。で、希少効果を付与できる武器の条件、条件1装備レベル100以上、条件2錬金効果が3つついててプラス3になっている。条件3装備したことがあり新品の状態ではなくなっているということですね。
はい、うん、
はい、だからもちろんこれついた状態で売れないっていうことですよね。
はい、
ね、うん、はい、で希少効果の付与や強化は大神門に現れた希少術師レビーから行えます。
はい、
攻撃力または攻撃魔力のどちらかを選ぶことができます。
はい、
付与した希少効果は強化して希少レベルを上げることができます。希少効果の付与と同様に既存の素材が必要です。必要な素材は強化するレベルによって異なります。強化できる上限はレベル5までです。レベル2以降の希少効果の強化は失敗する場合があります。ここ注意ですね。
はあ、
失敗すると希少核と使用した素材を失いますが武器や希少効果が消失したり希少レベルが下がることはありません。
はい、
うん、で、希少効果を付与した武器から希少核を取り出すこともできます。
はい、
希少核を取り出した武器は希少効果がなくなりプラス3の状態に戻ります。取り出せる希少核の数は希少レベルによって異なります。戻ってくる数は使った数よりも少なくなります。希少効果の付与や強化に使用した既存の素材は戻りません。
はい、
そうしてね、希少獣との戦いはマイン細胞を30個集めることでも挑戦できます。で、魔獣調教師ガブラにおまじないをかけてもらった状態で魔界のモンスターを倒すと稀にマイン細胞またはマイン細胞のかけらを獲得できます。マイン細胞のかけらは20個でマイン細胞1個と交換できます。マイン細胞は希少獣との戦いに勝っても負けても消費します。身代わりコインとマイン細胞で交換できる細胞回収機を使って挑むと負けた場合にマイン細胞の消費を防ぐことができます。
うん、
おまじないの効果は1日1回の制限がありかかっている本人のみ有効ですということですね。身代わりコイン希少なんですけどね、ここでちょっとまた使っちゃね、消費しちゃうということですね。
うん、
うん、ということでございますけども、
はい、
うん、うん、じゃあこれについてどう思いますかね。ナムさんから聞こうかな。
うーん、まあなんか新しい成長要素というのか、うん、どうというか、
うん、
なんか入れてきましたねって感じですね。
うん、
はい、まあ、武器のこうでこれかなりなんか、
うん、
大変そうな感じしますけど、
ね、なんかすごい強いらしいですけどね。
はい、
うん、
まあそのなんか戦うのも大変だし、
うん、
成長させるのもかなり時間かかりそうで、
うんうんうん、
まあかなり時間かけてやらないと、
うん、
そのレベル5とかいかない感じはしますね、うん、失敗とかもあるみたいなんで、
うん、そうだね、うん、一筋縄ではいかないし、はい、まあただレベル7に 5が最高だっけ、うん、
はい、
その時は結構かなりねの値がつくらしいですけどね、攻撃力とか、
うん、
うん、
みたいですね。
うん、リマさんどうだろうか。
同じ意見ですごい、うん、このプラス4にするにはかなりの労力が必要なんだろうなっていうのはとってもあるんですけど、
うん、
これ平場の画像を見ると、
うん、
この強化レベルが3で攻撃力12ってなってて、なんか相当強いですよね、うん、ここまでいくとさすがに。
うんうん、
だから決勝のそのレベルが4とか5とかになった時にいくつになるんだろうって感じですね、
うん、
なんか、
うん、
すごいなんか思い切った数字だなって思いました。
うん、まあマックス値にちょっとワクワクはしちゃうよね。
うん、
うんうん、ね、私が思ったのは、まあ、その敵の強さが気になるっていうのがまず一つ、それと、はい、あとあのこれ防具、
はい、
これ防具はないよね、これね。だから防具枠でのまたこういう敵が後で出てくるのかななんてね、ちょっと思いましたね。
はあ、
はあ、
なるほど。
そう、それがねバージョン5ないなのか、次のバーね6とかなんのかちょっとわかんないけども、
うん、うん、
これがちょっと思ったかな。
あれ、なんか敵の強さはなんか言ってません、
うん、
なんか言ってたらしいですね。なんか、
うん、
まあ弱いのはなんかサポで買ってて、なんか強いやつは聖守護者らしい、うん、強いとかそんな見ましたね。
うん、
うん、
はい。
まあそれは戦闘民族のナモさんからすればね、喜ばしいことじゃないの。
まあそうですね。まあ難易度選べるのは、
うん、
まあ、
うん、
いいんじゃないですかね。はい、うん、選べるのかよくわかんないですけど、はい、
うん。なんかその敵の強さはなんか放送中じゃなんか当たってみないとわからないみたいなことを言ってた気がするんですけど、うん、なんかこれを見ると、例えばそのフィールドに出てるやつに当たるとするんだったら、なんか特殊なオーラをまとった3種類の結晶獣が魔界のどこかに出現します。その特殊なオーラをまとった、そのオーラでわかるんですかね、戦う前に。
うーん、
どうなんですかね。
どうなんだろうね。
まあ、うん、これはちょっとわかんなそうな、
やってみないとですね、うん、これはね、
うん、
うん、
はい、ということで、
あとなんか、
うん、
この結晶核とかその後半に出てきた、なんだっけ、マイン細胞ってなんかバザーでも取引ができるみたいなことを言っていたような気がするから、
う
ん、そ
うですね、
なんか、お金がある人はね、
うん、
買えばいいし、そう、金策にもなるし、
うん、かな、そうですね、
いいね、
まあ。最初いくらからね、始まるのか、ちょっとそれも気になるところですね。
ね、
うん、龍河石みたいな感じですね。
ね、はい、
うん、
じゃあ次いきますよ。
はい、
はい、職業レベルの上限が110から112になります。
はい
ですね。リンマさん、これ惜しかったね。
そうだっけ、
うん、
なんて言ってた私、
うん、あなたね、去年の予想で2019年中にレベル上限112って言ったの。
はあ、
うん、
なんかでも今のさ、その運営の感じだと結構キャラクター強くするのに力入れてるからさ、
うん、
なんかもっといきそうだよね。
あ、まあまあね、うん、
うん、
まあバージョン5中にはどうなんだろうね、120までいくのか何なのかね、ちょっと気になるところですけどもね。
うん、うん、
はい、じゃあ次、防具追加です。
はい、
名前をちょっとじゃあナモさんに言ってもらおうわ。
はい、まずは、
うん、
レバンメイルセット、
うん、
戦士パラディン用、
はい、
アビスセーラーセット、
はい、
まあ僧侶魔法使い賢者占い師天地雷鳴師デスマスター用、
うん、
でじゃあガナドールスーツセット、
うん、
これが武道家バトルマスター魔物使い踊り子用、
うん、
真偽のベストセット、これが盗賊魔法使い、あ、魔法戦士道具使い用、
はい、
最後ビーラの衣セット、
うん、
これは旅芸人、レンジャー、スーパースター、踊り子、遊び人にもなってますね、
うん。
はい。
はい。そうですね。うん。
はい。
リンマさんなんか気になったのあります？この中で。見栄えで。
見栄えしかないんですよね。
見栄えしかわかんねえよ。うん。
うん。
性能このアビスセーラーセットとかさ、なんか、今までこう、ザ・ローブみたいな見た目ばっかだったのにさ、カテドラルとかソポスとかさ、
うんうんうん、
なんか急に可愛いの来たよね。
ちょっと、カジュアルというか、ちょっとね、うん。
うん。
普通の魔女っ子みたいな感じ。
まあね、
うん。
うん。あと、なんかあります？気になった
やつ。あとは、この真偽のベストセットなんかは、これ、もしかして頭振りなのかなって思ったんですよ。
精霊王っぽい。
それだとしたらすごい、なんかね、使い回しが前のが効くからいいなって、
うん、
まあ見た目じゃないですけど、うん、思いました。
なるほどね。私見てて思ったのが、
はい、
ネバンメールセット。
はい。
これね、久々の、プクリポが似合わない、装備じゃねえかなってちょっとね思って見てますよ。
ああ、なんかチームユニコーンなんだ、ね、私。
そう、こういうのあったんですよ。チームユニコーンに。
ああ、結構初期の方ね。
そう、それが唯一プリップが似合わない
ね、はいはい、
格好だったんですよ。
はいはい。
俺個人的にも多分世間的にもかな、うん、なんか、
うん、
カメムシみたいな中でさ、言われがあったぐらい。だからね、残念ながらね、はい、これのネバンメールだけは今回はちょっとプクリポさんごめんなさいなのかもわかんないね。
お
う、うん、そんな予感がする。
はい、
うん、かな。まあ、またちょっと性能関係はですね、ちょっとおいおい、
うん、
ね、バージョン入ってから分析ちょっとしてみましょうか。
はい、
はい。次、白宝箱の調整を行いました、はい。一部のモンスターが装備レベル100の防具を落としていくようになります。
はい
はい。まあそれはそのままですね。次、こっからですね。はい、一部の職業に武器スキルラインを追加しました。
はい、うん。
これらの武器スキルラインは150スキルまでは同じ名称でも既存の武器スキルラインとは異なる、職業専用の内容となります。160以降のスキルラインは一部のスキルを除き既存のスキルラインと同じ内容です。レンジャーのみサイクロンアッパーの強化がサマーソルトの強化へ変更になっています。
はい
はい。ということで、3色ですね。
はい、
盗賊にハンマーと、レンジャーに爪、あとはスーパースターに鎌ということですね。
うん、
うん。まず盗賊ハンマーからいきましょうか。
はい。
ね。これ見た感じね、すごいですけどもね。
うん。
ディレクターコメント。スタンショットと状態異常成功アップを習得すると、既存のサプライズラッシュやお宝ハンターと合わせて、モンスターを相当な回数休み状態にすることができます。ランドインパクトとプレートインパクトは、盗賊のみ威力がアップしており、定数だった範囲攻撃も強化しましたということですね。
うん。
うん。
うん、
まあ、ストッパー要素アップということですね。
そうですね。
うん。
ただ、俺予想なんだけどね、うん、ランドインパクトとプレートインパクトはまあ、片手バトマスハンマーよりはいかないような気もしますけどね、なんとなくだけど。
まあさすがにそれは、
うん、強いとはいえ、
はい、
うん、かな、
うん、
まあね、ストッパーということで、
はい、
ね、ちょっと注目しちゃいますけどもね、
はい、
うん、
はい。
次、出ましたレンジャー爪ということでね、
はい
はい。ディレクターコメント、新特技サマーソルトクローは、敵の火ダメージをアップさせる効果付き、ブーメランのレブルスライサーや職業スキルケルベロスロンドとともに敵の火ダメージアップ効果の特技をレンジャーだけに最大3種類使えるようになります。ルカニや不気味な光も合わせるとパーティー全体の火力を大幅に引き上げることが期待されますということですね。
はい、
うん、 じゃあこれはもう、うん、レンジャー協会会長のリモアさんにちょっとコメントいただこう。
うーんとね、
言いたいことあるでしょ。
なんか、ここには書いてないかな、書いてないけど、バイキルトを覚えるようになるんですよ。
75かな、レベル。うん、はい。
うん、
ちょっと下の方に、はい。
あ、ちょっとフライングして言いました。まあ、バイキルトを覚えるんですよ。なんか、それでやっと、なんかその、中英色のスタートラインに立てたかなっていうのがあって、まあ、ちょっとすごい、こう、しんみりというか、うん、ああやっとかって
光が
思いました。
あだった、うん、あったけみたいな、
うん、あまあ なんだろうな、そのサマーソルトクローも、うん、なんかまあ実質レボルが3回打てるようになったってことだけど、
うん、
うん、
うーん、どうした、
うーん、うん、いいのかな。
ま、
なんかね、うん、あんまりなんかレンジャーに爪かみたいな、あ、ピンときてなくて、私の中でまだ、
うん、
やっぱなんか、うん、
はい、
魔物の爪に勝るものはないじゃん、うん、絶対、
うんうんうん、
まあウォークライとかありますからね。
そうそうそうそうそう、うん、それをとの区別っていうのはやっぱりそのね、レボールとか、うーん、まあでも使ってみたい、使ってみたいです。うん、
うん、ただね、まあ他の爪スキルと違ってね、うん、弱体効果関係のスキルがあるでしょう。攻撃時 25% で不気味とか、攻撃 25% でルカニとか、
うん、
攻撃 25% でヘナツ、攻撃 25% したらほぼね、バシバシですよ、
うん、
これ針の。
うん、まあでも、
そうです
ね、なんていうか、敵によるよりますよね、多分。この状態異常耐性みたいなのが多分敵によってあると思うんで、
うん、
その、うん、どの敵に対しても 25% で入るっていう意味じゃないと思いますよ。
うんうん。
まあ、無耐性の場合があると。
うん。
うん。
でも強いよね。
うん。
うん。
だまあ、
まあ、
はい、今、魔物爪も出てきた。来たけども、話が出てきたけども、はい、そこのね、うん、どれぐらい差が縮まってるのかっていうところでね、勝手がね、
はい、
うん、でちょっと思いました。うん、次いい、
はい、
はい、スーパースターにカマということですね、
はい、
うん、で、ディレクターコメント、新特技救命のカマは味方一人を蘇生させます。冥王のカマや自称反転といったカマの優秀な特技を得たことによって汎用性の高い職業になると思います。さらに行動時 15% で暴走アップや会心&暴走時の追加ダメージプラスを習得すると馬銀系で安定して高いダメージが出せるようになりますということで、
はい、
ね、こういう当たりか光の当て方をしてきたかということと、ようやく何、うん、馬銀にね、
うん、
勢いかかってきたというね、そこ感動ちょっと覚えましたね、はい、うん、だってまずね、ま
あ、こういう、はい、
ね、射程が伸びます。はい、バギー系の呪文がプラス 100%
プラス 100% ってすごいよね、うん、
だ倍になる
ってことね、2倍じゃないですか、
うん、
うん、やばい。
で行動時 15% で暴走アップと。でんと、あとは、まあ、会心&暴走時ダメージプラス200だから、
はい、
うん、まあ、これでね、うまく早読み、ね、
はい、
効果もつけちゃえば、
はい、
うん、すごいよね、
うん、
うん、で、その救命のカマが、うん、と CT なんだけど、
はい、
これが、まあ、何秒かっていうのはちょっと気になるところだね。
はい、
うん、
まあでもスパスタも葉っぱ以外で蘇らせれるようになります。
うん、うん、まあね、そうだね、
はい、
うん、
うん、
というようなところなんですけども、まあこの3色に関してちょっと、はい、なんか思うところがあれば、ナモさんから聞こうかな。
うん、まあまず、まあ盗賊のハンマーと レンジャー2ではかなり、
うん、
どちらかというと同盟関係では強くなりそうな感じしますね。
うんうんうんうん。な
るほ
どね。
はい。まあ、あとはスパスターカマー、こちらもまあバギー。バギ系を、まあ、とにかく強化という方向に、まあ、こう、まあ、スパスタの強化といったら、
うん、
まあ、その金を使って、やる方向か、バギ系の方強化のどっちかかなと、出ましたが、
うん
まあ、バギ系の方に行きましたねっていう感じがしますね。
うん
まあ、ですから、まあ、ボディーガードとかして、魔法を打ちまくるわけですね。
まあ、まあ、守りを強くしてね。うん。
はい。
うん。
まあ、そうです。はい。うん、
レモンさん、レンジャー以外でどうだろうか。
レンジャー以外だと。ま
あ、トータルでもいいけど。
はい。うん、この、盗賊にハンマーっていうのがすごい意外だったんですけど、
うん、
なんかでもツイッターで見たのだと、ヤンガスってハンマー持てたんですね。
なんかさ、打撃、うん、打撃スキルはありましたから。
うん。だからなんかそう言われるとさ、山賊がハンマー持ってる、ああ、まあ確かにって。感じで、ちょっと納得したところがあるっていうのはあるんですけど、
うん、
実際盗賊がハンマー持って活躍するかって言われると、まあでも、単純にその、キャンショーとかスタンショットで、その、スタンさせる回数が一回増えてるのは、
うん
まあ、やっぱ盗賊ってそうやって足止めしてなんぼの職業なんで、
うん、
まあ、全然ありかなっていうのはありますね。
うんうんうん、
で、そのプレパックとかも10体以上成功率アップとかあるから、
うん、
結構ガンガン入ったりするのかな、
うん
うん、
わかんないけど、
うん、
スパスタのカマは、
うん、
使ってみないとわからなそうですけど、なんかすごい、うん、ああスパスタがカマなんかうまいこと考えたなって最初に思いました。
うんうんうん
うん、
このバギとの絡ませ方的なね。
うん
うん、なるほどね。そういったところですか。
はい。
うん。私が思ったのはね、ほら、まあ、はい、いろいろさ、次のね、マイナーチェンジどれだろうってみんな、まあ、俺も考えたんだけどさ、
はい。
その、職業の雰囲気に合わせて今まで考えてたじゃん。それこそ俺、何回も言ってたけど、レンジャーにカマっていいんじゃないのみたいなさ、それをイメージで言ってたけど、そのさ、で、今回は、これ見るとさ、はい、まあさっきのヤンガスの下りは置いといて。
はい。
違うよね。だって、単純にスーパースターに、なんかこう、ね、ドクドク、なんかこう、まがまがしいカバーって、なんか合わないじゃんって。
まあ確かにイメージで言えば違うよね。
うん、そうそうそうそう。うん。
うん、
けどこの性能を見ると、は納得するっていうのね。
うん
うんうん、
どちらかというと、職業の特性に合わせて武器を、みたいな感じですね。
そうなんだ、ね。
はい。
だから、今後もね、そういうね、こういった形のマイナーチェンジ出てくるみたいだけども、
はい。はい。
そういう着眼点でいかないと、ね、いけないのかななんてね、予想するならば。
うん。
うん。
うん、
っていうちょっと思いがありましたね。
なるほど。
うん。
はい。
といったところです。
うん、
はい。
次。はい。レンジャーのスキルを調整しましたということで、今話に出てきましたね。レンジャーバイキルトレベル72で取得。それから、
はい、
必殺ですね。ポルカが、攻撃力と守備力の上昇率を2段階アップにということですね。
お
う。
うん。まあ、ようやくですね、この2段階アップっていうのは。前まで1段階ずつでしたからね。
いや最初から2段階でよかったよね。
そうそうそうそう。
うん。
なんで1段階やねんみたいな。
うん。なんという半端感っていうね。
うん、
ただ、
最近はい。
ただ、レンジャーって一番さ、必殺なりやすい職なんでしょ。
ああ、一番かわかんないけど。
まあ、遊び人、一番は遊び人です。
遊び人、まあまあ、ああ。
はい。
ああ。 だけど、まあ、必殺チャージしやすい方だったよね、確かね。
うん、だから、まあ、一段階に留めていたのかな、なんてちょっと思ったりもね。
うん。
するけども、まあ、どっちにしろ半端ですけど、うん。
はい。
でね、ということで。
まあ、もうなんか全体売機も、だいぶ当たり前になってきましたから、
ね、
最近は。
ああ、確かにね。あ、
まあ、もう、ビートやら、風切りやら、
うん、
ちょっとまあ、占いの力とか、まあ
結構あるね。
はい、
うん。そんな中ね、必殺だけ一段階だけかよって言ったらね。
そうそうそう。
せこい話ですからね。
うん、そうですね。選んで出せないし、はい。
ですかね。はい。次、呪文のバランス特技を調整しましたということで、
はい、
まあ強くなるみたいですね。
はい。
簡単に言うと、うん、調整対象、イオナズン、イオグランデ、ドルモーワ、メラゾーマ、メラガイア、マヒャド、メハデドス、バニクロス、バギムーチョ、ドルマドン、ベギラゴン、ギラグレイドということですね。うん、
はい、
注目するところはやはりバギクロスとバギムーチョですね。
うん、
うん、この時点でも強くなってるということで、
はい、
うん、ちょっとどのぐらい強くなるか楽しみですね。
うん、
うん、で、うん、あとはやっぱりそのメラゾーマなんじゃないですか。
うん、
あの、うん、魔法使いはなんかもう攻撃力をいくら上げてもそのメラゾーマのコーマのもうてっぺん天井キャップだったんで、
はい、
うん、
それがそのキャップがあの上がるってことですよね、多分。
うんうんうん、
だから今まではそのもう攻撃魔力は十分足りてるからもう他のところに力を入れようみたいなアクセの付け方をしてましたけど、
うん、
まあ、それが変わるんで、うん、もうちょっとね、こう魔法使いがより魔法使いらしい、
うん、
こう動きをしたり装備をしてたりするってことが増えるのかなと思って、やっとって感じじゃないですか。もうバージョンいくつぐらいからこんな足止め食らってました。
あ、
長いこと待たされたんじゃないです。
ああ、
れでも一回でもなんかジェルザークの前あたりで魔法使いキャップが上がって、
ああ、前がなんかあった気がする。
あ、
うん、
前が700ドンだけ でジェルザークで999ドンだって。
うん、
まあまあ999普通に組んで、
うん、
また分かるって感じなんですかね。
うん。
うん。
まあ。
まあ、まあ、で、今はみんなあれ、魔法使いは、レグナード、
うん、
5ですか。
うん。
やってるんで。
うん。
まあ、それがちょっと倒しやすくなるのかな、と。
超、砲台として、ね。
はい。
どこまで強くなるのかっていうところですよね。
はい。
うん、
じゃあ次、ね、
はい、
まあ、ちょっと飛ばす、ちょっと飛ばすのは飛ばしますけどね。
はい、
はい、あ、ね、仲間モンスターを強化しましたということで、はい、結構強くなります。
はい、
うん、だからこれなんだ、バトルロードこれ楽なのかなってちょっと思ったり。
う
どんなん
ですか。そうですね。
うん。気になりますけどもね。
だいぶ上がってます、なんか。
そうそうそう。
HP100 ぐらい上がってます。
HP だとね。うん。
はい。
で、次、武器スキルラインを強化ということで、転生回数が11回のモンスターの武器スキルラインが、はい、2になり、スキルポイントを50ポイントまで触れるようになります。すでに転生回数が11回になっている場合、アップデート後のログインで自動的にスキルラインが変化しますということですね。
は
あ、
ああ、はあ、なるほど。
うん、次、魔法の迷宮のロスターがリニューアルされる。
はい、
ロスターからコインボスを討伐するお題が出されるようになります。お題は毎月1日と15日に更新されます。初回のお題は2月1日土曜日から開始です。 いうことですね。写真だと馬術、ベリアル、悪霊と初回報酬が福引券5枚、しけてんね、
うん、
経験値だと8万ということですね。
あ、
うん、福引券20枚ぐらいだったらな、結構やる気あるけどな、
まあうん、どうなんすかこれ
うん、やるこれ、
いや、いや、今さらパーツとかペリアルは倒したいとは思わないっすねこれで。
うん、
まあどういうこと、初心者への手伝いの強化とかいう感じなんですかね。
まあそういうことだろうね。
はあ、
まあ8万まあちっちゃくはないか。うん、
うん、まあサブとか初心者向けなんでしょうね。
うん、そういうことなんだろうね。
うん、
もうロン、あ、こういうやつ いたなってちょっとね思い出されましたけどもね、リクエティビリ見ててね、うん、
だ誰もロースターの役割知らなかったですよ、
知らない
放送で、うん、
知らない知らない、ただモコモコしてるやつだろうってね、モコモコパークだけにね、
うん、まあ、でも
白い、
うん、
あ、いや、あの効率で言えば、なんていうか効率コスパで言えばめちゃくちゃいいんですよ。コインカード1枚入れたら宝箱4つ出るんで。
ああ
、
まあまさに初心者用という感じだよね、
うんうん、そうそう、
うん、
ああ、
あ、本当だ、
うん、じゃあ次いきますか。
はい、
はい、イニシエのゼルメアに新要素の追加と開始を行いました。
はい、
まず地下15階からの探索ができるようになります。地下15階からの探索では装備レベル105の防具が入手できます。
はい、
うん、で地下15階からの探索に、これは公開神って言うんでしょうか、公開神の鱗が現れます。
はい、
入手すると扉がない隣りあった、部屋の壁に亀裂が出現します。使うと亀裂がゲートに変化し、壁の向こう側の部屋に行き来できるようになります。
うん、
通常の会心の鱗と同様に入手するとどの部屋に何があるかが一つ明らかになります。会心の鱗を持ってないときは扉の開放に使うこともできます、
はい、
ということですね、うん、これ便利ですね、
うん
うん、なので、うん、これはまあありかなと思いますし、で、
はい、
あとは新たなキャラクターが探索に出てくるということで、
はい、
多分こいつからもらうんじゃないですか。
あー、なるほど、
うん、
うん、
じゃないとどこでもらうのって、あ、まあ、まあ、普通に落ちてる場合もあるかもしれないけどもね、うん、
うん、
かななんて思いますけどもね。
なんかあれですね、なんかの新たなキャラクターが現れますの、
うん、
画面のなんか左下のアイコンに赤いのありますけど、
うん、
ありましたっけ、はい、うん、
ないね、
うん、
公開心の鱗、
ああ普通に落ちてるやつなのかもしれないですね、
はい、うん、ちょっとわかんないですね、
ね、
うん、
はい、次、地下1階からの探索で入手手に入る防具の装備レベルを追加しました。
はい、
うん、装備レベル90、93、96を選んで探索でできるようになりますということです。
うん、
はい、
うん、はい、といったところっすかね。何かコメント等あればてか、ゼルメア行きます、2人とも。
まあ行きますね、
はい、行きますよ、もちろん。
行ってる
今、
いや今は行ってない
うん、じゃあ、あれだね、もう、まあ、ね、結構追加要素あるから、まあ、今のうちからね、 あの正門でしたっけ、あれ貯めといた方がいいです
ね、
はい、
あ、もう19個ですよ。
19、あといくらで、
いや19で止めるんです。
あら、
なんだっけ、このゼルメア内で拾えるチャンスがあった時に拾えないと悲しいから、わざと19
なんです。なんかこだわりだねそこはね。
そうです。
ああ、なるほどね。じゃあちょっとリマさんはその辺準備は大丈夫ってことだね。
うんうん
うん、
はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
バトルトリニティの新要素の追加と回収を行いました。まずはデスマスターを追加してます、
はい、
ということですね、うん、特徴はちょっといろいろあるんで、あえて省きますが、
はい、
特技としては災いの斬撃っていうのがあるね。与えたダメージを 24% 分自分が回復、うん、状態異常中の相手に当てるとダメージアップということですね。
はい、
うん、で特技にスネアサイズですね。範囲内の外側でヒットするとダメージアップ、範囲内の中心でヒットすると転び効果を付与ということですね。
ああ強そう。
なるほどね。でそれから資料召喚もできますということです。
はい、
うん、案内できるのはまあいつものやつですね。骸骨、ゴースト、鎧の騎士ですけどもね、
うん、
でそしてあとは職業バランスを調整してますということで、はい、僧侶ですね、
はい、
うん、レベルアップに必要な経験値を増加、あとは聖者の祝福という、技ですか、はい、味方蘇生時に獲得する経験値を減少、レベル2レベル3のチャージタイムをレベル1と同じ長さに変更しておりますということです。
うん、うん、弱体化されてますね。
うん、あんま俺ちょっとねトリニティやってないからちょっと分かんないんですけども、
はい、
うん、これどうなんですかね。
まあちょっと僧侶が蘇生した時に、
うん、
まあなんですかね、なんていうか僧侶、まあ最初クソ弱かったんですけど、
うん、
まあちょっとバランス調整やりすぎて、
うん、
有利になりすぎたんじゃないですかね。
うん、あ、そうなの。
はい、それでまたちょっと元に戻した感じなんじゃないですかね。はい、
なるほどね。リマさんやってないでしょ。
やってない。
あ、俺も気がついたらやってなくなったかな。
これ聞いた時に、ああこんなのあったなって思ったぐらい。そうそう、
あのもうね懐かしい目線で見ちゃったからね俺もね。
うん、
そうだね。
うん、
じゃあどんどんいきますよ。
はい
はい、モンスターシールに新モンスター追加しております。
はい、で
それから、邪神の宮殿天国に新たなボスが登場します。
はい
はい、次、試練の門に新たなボス追加。
はい、
キノコ同士だそうですけどね。うん、
うん、
で次バンマの塔に回収を行いました。
はい、
うん、まあ、ちょっとのところですね。戦闘中に入手したアイテムの種類でアイコンを表示するようにしました。
うん、
らしいですね。はい、次、防衛軍に回収を行いました。
はい、
デスマスターの職業実績を追加したんだって。
へ
え、俺あれまだ、なかったんだって思って。
はい、
ちょっとびっくりしましたね。
うん、
うん、であとは海洋兵団のモンスターの行動パターンを調整してますね。
うん、
うん、シビアになったのか緩くなったのか気になりますけどもね。
うん、
次転生モンスターを追加しましたってことです。
はい、ね、もう何の説明もないですね。
そうですね。
はい、
次手持ちの道具や素材を使わずに職人の練習ができる職人練習場を追加しました。
はい、
覚えているレシピの練習ができます。
はい、
練習した分の職人経験値を獲得します。コツをつかむこともできます。元気玉などの経験値アップアイテムを使ってから職人練習場に行った場合も効果は有効です。一発仕上げは使用できません。
はい、
うん、
はい、
はい、で、うん、
はい、
職人練習場のみで使える道具や素材で無料で購入できます。
はい、
うん、でもちろん持ち出しはできません。で、自分の所属ギルドのマスターから職人練習場へ行くことができます。うん、といったところですけど、じゃあリマさんどうだろうこれ。
んーと、とてもいいと思います。
うん、
やっぱりその職人って今だとやっぱりその職人やってお金を稼いでるっていう人が多いと思うんですけど、
うん、
やっぱりその始めたばっかりの人がそのやっぱ職人をやるってなった時にこう何をやったらいいかって多分わかんないと思うんですよ。
うん、
でそこでやっぱりその練習場っていうのがあったら、うん、あ、なんかちょっと行ってみようかなと思ってそこでちょっとこうやってみて、
うん、
あ、こんな感じかっていうのがわかるんで、それでちょっとこうなんかモチベーションが上がるっていうか、
うん、
職人をこう理解できるんじゃないんですかね。
うん、
うん、
うん、でもちろんその、うん、あ、ごめんなさい、あの既存のそのずっとやってる人でもその確か経験値はこれ獲得できるんですよね。
うん、できますね。
だから、そう、経験値稼ぎにもいいですね。
うん。
うん。
これ、覚えてるレシピっていうのはちょっとポイントですよね、これね。
うん。
だから、レシピは買わなきゃいけないですよね。
うんうん。
だからもう、ね、片足突っ込んだ状態でしょ、この時点で。
そうですね。
うん。覚えてないレシピの練習ができれば、
うん、
いいのかななんてちょっと思ったりもしましたけどもね。
うん、
うん、あとなんか番組内ではなんだっけ、そのコツとか、
うん、
なんかその職人の事情的な話もなんか聞けるらしいですよね、これね。ということですけど、うん、なんかあります？
なんか、うん、いや、学園でなんか一応練習できるところがあったような気がするんですけど、職人の。
そうなんですか？
学園内で。
うーん、
いや、そこはなんか死んだなって思いましたね。
うん、それとどう違うんだろう。
それはまあ経験値とか手に入んないと。
あ、そうかそうかそうか、うん、
道具がなんか限定されてたような気がしますね。うん、
はあ、なるほどね。
奇跡のハンマーとか使えない、
うん、
光のハンマーまでだ
ったかな。うん、なるほど、そっか。
はい、
はい、ということで、じゃあ次いきますよ。
はい、
職人用の新素材アイテム、超雨露の糸を追加しました。
はい
はい、
はい、
これも、結晶99個、虹色のオーブ30個、雨露の糸50個でできるみたいですね。うん、そういえば、二人って職人なんだっけ？あ、リマさんがランプだっけ？
私ランプです。
リマさんランプで。
ランプ。
うん。ナモさんが？
そのランプで、ランプです。
二人ともランパーか。ああ。やってる最近。そういえば。
いや、全然やってないっすね。
ツールで赤いのが出たらやるぐらいかな。
ああ。そうだね。さっき二人から金目の話聞かないよね。そういえば。なるほどね。じゃあちょっとこの超雨露の糸は関係ないか。
うん、はい、まあでも、軍曹さんは思いっきり関係あるじゃないですか。
まあね、オーブなんだけど。けどね、
はい、
さっきバザー見たら、オーブ値上がりしてんのかな、なんかしてんのかなって思ったらね、
はい、
値上がりしてませんでしたね。
いやー、でもじわじわ上がりますよ、うん、アップデート後に。結晶がそうだったんですよ。
あ
アップデン前3000キルぐらいだったのが今3400とか3500とかなんで、本当じわじわ上がりますよ、だんだんあの在庫が枯渇していくと。
ああ、どっか作った方がいいかな。いや
ただ虹色のオーブは、あの道具鍛冶が作るものだし、超雨露の糸も道具鍛冶が作るものなんで、もう自給自足ができるじゃないですか。だから虹色のオーブに関してはちょっと分かんないかも。
そっか、難しいな。なるほどね。はい、じゃあ次行きますか。
はい。
はい、まだまだありますよ。はい。
はい、
装備品の詳細画面にて追加効果の最大値にマークを表示するようにしましたということですね。これは、
はい、
金スラの冠っぽいやつがついてますね。はい。次。合成アリーネでは、アクセサリー選択画面や消す合成効果を選ぶ画面でもマークが表示されます。
いいね。
でそのリーネなんですけど開始を行いましたと。で、会心の合成発生時に現在ついている効果を表示するようにしました。そしてアクセサリー合成時の演出時間を短縮しました。ちょっとサバサバした感じになるってことだね、これね。ということかな。
はい、
ちなみにさ、2人ってさ、あの、合成レベルってマックス？
マックスですね。
私もマックス。
マックスか。そこそこ。はい。そして、ラッカラン住宅村レンダーヒルズ地区から引っ越しできるようになりましたということですね。
はい。
今までできなかったんですね。
マイターン持ってる人だけ？マイターンだけだし。
今まではそのラッカランから引っ越しをする人はマイタウンへしかダメだったのが、このオルフェアとかに、とかアズランとかにも行けるようになったってことかな？
一般住宅の方にね。
そうそうそうそう、下へも行けるみたいな。
そうだね。ちょっと余談なんですけどね、俺毎日ね、インしてからね、俺が欲しい丁目の住宅村空いてるかなってチェックするんですけど、なかなか見つからなくて、
はい、
悩ましいっていうね話なんですけど。あの178丁目がなかなか開かない。
どこでもいいんですか？
いや、あのね、
ラッカランしかダメ。
あ、そうです、ラッカランで。
ああ、それ4人。4人、
4枠はね。
そのお家の人は活動してるかどうかちょっとこう見に行ったりしないんですか？なんか植わってるとか。
あ、ばったり会えたらいいんですけどね。いるもんなのかどうなのか。
2億出すんで俺にくれって。
1億2000万もないんだけど、1億ちょっとしかないんだけど、2億でかい。そしたら毎ターン買う、毎ターン買うわってね、話ですよね。でもね、今日見たらね、あの1788丁目があったよ。
それじゃダメなんですか？
で、いや、ちょっといいかなって思って行ったの。
はい、
はい、
で他のなんだ、住んでる人たちの看板見て、ちょっとビーズ好きな人そうだったら、はい、もう買おうかなって思ったんだけど。
はい、
全然ね、あのなんだ、あのサバサバした内容の看板ばっかだったから。なんかビーズ関係ねえなって思って。
1783ならともか
く。そうそう、3ならともかくさ、はい、8だとちょっと
さすがに厳しいですね。
あと狙ってる番地としてはやっぱり777丁目。 ですけど、はいはい、そこはまあ開くわけな、ないわけで。
そうは大人気でしょうね。
だよね、うん、
ゾロ目は人気ありますからね、
うん、ゾロ目はどこも開いてないね。だから777丁目だったらもう福引神社上開こうかなって思ってたからね。
はあ、
うん、まあそれもちょっと叶えそうにないっていうのは現状ですが、
残念。
はい。次、はい、マイタウンに新機能追加です。
はい。
マイタウンから別の住宅村に引っ越しできるようになりました。
はい。
はい。あとはワープクリスタルを追加しましたということですね。
はい。
うん。俺マイタウン ほぼ行った時ないからわかんないんだけどさ、このワープクリスタルっていいの？結構。
まあ、かなり広いんで、
うん、
確かに移動はめんどくさいですよね。ワープクリスタルは必要じゃないかなと思います。
うん、1個で足りるのこれ？
1個であったらどうですかね、
うん、
難しいと思いますけどね。
足りない？
足りないんじゃないですかね。
リンマさんどうなのこれ？
例えばそのハウジングをよくしている人で、
うん、
そのなんか別荘みたいな場所のとこにも、
うん、
こう移動したいみたいな、その家具を置いてとか、うん、こう散策して遊びたいとか、そういう時は便利かもしれないですけど、そのマイタウンをその買って、そのなんか、うん、新刊だとか、その紹介、なんだっけ、紹介人みたいな、素材屋さんとかをもう、ルーラの着地点の周りにブワって並べてるようなタイプの人には全然、恩恵はないんじゃないんですかね。
うん、あ、うん、なるほどね。あ、
うん、
そっか。
うん、ただ、その、なんか、私今日、D 拠点 TV の放送の中で言ってたことばっかり言ってますけど、
うん、
これを置いて、そのプリズナーみたいな遊び方もできるよねって言ってて、それすごい面白そうだなって思いました。
うん、これ、一つで足りる？それ。
いや、だから何箇所にでも置くんじゃないですか？
うん。
これ一つだけって書いてあるよ。あ、一色につきか。あ、
うん、だからその青は、
うん、
そのどこに飛ぶっていうのが決まってて、例えば青、黄色、赤とかあるんじゃないですか。
うん、あ、なるほどね。あ、それだったらできるね、プリズランっぽいやつね。
うん、
あ、まあ、普通の鬼ごっこはできるじゃないですか。
まあ、普通の鬼ごっこだよね。あ、
はい、
そっか。だからこれによってね、プリズランなくなるのもちょっと嫌だけどね。うん、そっか、わかりました。
はい、
うん、
はい。